送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
今日は、タイトルにも書いたように専門職その前に人として、向き合うということっていうことを書かさせていただきました。これは私も、若いし頃と言いましょうか、言ってみれば若年性認知症、専門職として線を越すケースを当たってはいるわけですが、この言葉が僕の中でも戒めの言葉としてあったので、今日のテーマにもふさわしいかなと思ってつけてきました。仙北の歌は皆さんご存知の通りです。山もあればこういう切り開いたところでやってます。これは無形文化財南区にあるんですけど、桜井神社ご存知の通りけど、ここの絵馬には今すごく若者たちがこの桜井神社どんどん来てます。これは何でかって言ったら、桜井翔さんに会いますようにとか書いてあったりとかして、すごい多く若者が来ています。今日のお話は誕生の経緯とそれから活動の紹介と今後というものをこうやっていこうかなというふうに思っています。で、希望の赤の誕生なんですが、平成24年10月に生まれました。若年性認知症の人と家族を地域も一緒になって支え合おうと、でたくさんの地域の方と共に誕生しております。よく家族の会ってついたら、がんの家族の会とかいろいろありますが、作り方とすると、家族さんがいてて社会福祉協議会や行政なりその、政策の中に出てきた内容を中心にしながらですね、家族同士集まっていろんな悩みもそうですし思いもこう語り合っていきましょうとして作成をし、そして家族の会というのが誕生するというのが大体通常皆さんが思ってらっしゃることだと思うんですが、僕も最初のうちはそんなことばっかり思ってたんですけれど、やっぱそうじゃないっていうことに気づいて、例えばこれ若年性認知症なんですけど、私たちがアルツハイマー型の認知症に診断を受けたとすると、それを私アルツハイマーの認知症なんですよって世間に言えるかということです。なかなか言えるものではないんですよね。それはなぜじゃあ言えないんだろう。自分の中にも偏見を持っているからですよね。認知症に対する偏見を持っているから。僕は認知症の偏見をなくしましょうって、よう言いませんね。私たちはもう偏見を持ち合わせているので、それをなくすことなんて無理ですよ。それよりも、あって気づくことが大事だと思うんですよ。我々は自覚して偏見を持っているんだ、でもその偏見に対して気づくアンテナをやっぱり持っていく、常に持っておこうとすることが大事なんだなというふうに思っているんですね。同じように地域の方々は認知症イコール高齢者イコール徘徊をする、暴力を振るうなんていうことを思ってイメージしていますけど、若年性認知症の方もいらっしゃる、若い認知症の方もいらっしゃるんだよということをお伝えしたかったんですが、そこでやったのが地域の自治会といろんなお話をしながらやってきました。そして我々希望の明かりというのは、地域の方々、思いを持っている方々で形成しました。ですので立ち上がった時には誰一人若年性認知症の方も家族もいません。まずは地域がウェルカムとやっぱ言ってくれないと、言おうとしても言えない状態を地域が作っていることもまた事実です。同じように偏見を持っているわけだから、だから地域から手を広げて大丈夫だよっていうことをですね、明確にこう示していくという活動が大事だということを思って、そこから出発をしました。で、これまでの実践の経緯で書きましたが、21年の時にですね、だから9年前になるのかな、9年前に地域とともに認知症啓発活動、まちづくりを展開したんです。これは助成金をいただいて、その頃在宅介護支援センターが、今でもありますが在宅介護支援センターが4つの地域を担当しました、老人ホーム年輪の在宅介護支援センターが、その4つの自治会長さん、民生委員長さん、校区福祉委員長さん、有識者もろもろ、役所の方ともろもろで一つの実行委員会を作って、認知症啓発活動に乗り出そう、テーマとしては一人も見捨てない認知症啓発活動ということを言いました。そこで中心にいろんなものを展開していくことになりました。で、平成22年には意識調査をしました。で、この意識調査の結果に基づいて実践活動をその地域の方々と一緒にやっていきました。例えば各ニュータウンですから、その一校区には医療センターとショッピングセンターを 配置しているという作りですので、各そのショッピングセンターに行ってチラシを配ったり、それからポスターを貼ってみたり、認知症に関するものをやりました。どこに置いたかというと、みんながカゴから出して袋に入れる台がありますよね。その台のところに認知症に理解を示しましょうなんてポスターの下に、認知症はそんな怖くないよみたいなことを書いてみたりとか、お医者さんやったら、ね、そういうふうなことは書かないけれど、地域の人たちにはより生活感のある言葉と内容にしてチラシを置いてみたりしました。一つの工区で100枚を置いたんですが、あくる日にはなくなっていました、この時22年というのは、皆さんそんだけ関心があったということなんですよね。でそのことがすごくよく分かって、で小学校で認知症の教室を開催しました。これが今でいう、認知症サポーターのキッズ版ですよね、小学校。当時そんななかったですけど、我々はもうこの当時から小学校に行って認知症のそのことに気づいてもらおう、理解してもらおうという活動をしました。その時に一緒にやってくれたのが南区のグループホーム連絡協議会、その当時7つだったと思いますが、グループホームがあって、そこの職員さんがニコニコ一座という寸劇をするチームを作ってやってました。でその方々に依頼をして、小学校3年生から5年生あたりに各4つの校区行ってですね、やっていきました。まあ、そういう活動を22年の時にやりながら、分析の結果に基づいてですね、やっていったわけです。まあ、ここで少し話をしておかないといけないのは、4つの地域が実行委員会で作ってやったというようなことを話をしましたが、担当した私が一番よく分かっていると思うんですが、これこそが一番難しいです。首を縦に振らすことが、この校区はこんなことをやってるやん、こっちの地域はこういうことをしてるやん、なんでこいつらと俺ら一緒にならなあかんねんとか、老人ホーム年輪の俺らなんか出しに使われてるんちゃうんかとか、あっこの地域が入ってくるんやったらうちはやめとくわとか、そういうような感じです。だから校区校区でそれなりの色があって、さまざまな方々がいらっしゃる、そこをですね、どうしてもまとまっていかないといけないので日産させていただきました。でも日産した上でもうこんといてくれ、イルスもありましたけど、イルスがあったらちゃんと名称を置いて、まあ毎日のように頭を下げに行ったっていうのがありました。でもうしゃあないなと、この負けするのは僕ではなく向こうだということはもう自分の中でも言い聞かすぐらい言い聞かして、やりました。それである程度の形で、まあ、しゃあないなということで出来上がって、でも、出てきた意識調査の結果、認知症のことに関心があるのは9割方、みんな各高校9割方関心がある、じゃあそれに対して研修を受けたいと思いますか、ボランティアしたいですかという話になると、5割を切る、4割を切るということを自治会長さんなりお見せしました。結果として、要は意識はあるけどまだ自分ごとのようには思っていない、他人ごとのように思っているし、それは偏見につながることになるということを、話をして、その偏見を助長している、生み出しているのはあんたのところの自治会ですよねっていうところまで言ってお叱りを受けたりとか、まあはっきりとしたことを言って、認知症のことについてどんだけみんな意識があっても自分ごとと思っていないということをアピールしました。まあ、そういうこともこうありながら調査をして結果を見せて、その結果をじゃあ実践していきましょうという形で動いていったんですね。で認知症サポーター活動グループが23年に誕生します。これは、三池大校区と庭城大校区、この2つがですねできました。で近隣センターに、1つ庭城大ですが、空きのある店舗があったので、そこをお借りして地域共生ステーションという名前で誰でも来てもいいように、そしてそこをやったら認知症のことをまたいつでも伝えられるようにというような場所を、拠点を作りました。ここであった出来事は、一人の杖をついたご老人、男性のご老人がですね、入ってきて、どこも行く場所がないんやということで共生ステーションに来ました。たわいもない話で帰ってきました。でも何度か来てるうちに、今度すごい酔っ払ってひっくり返らんばかりの泥酔で入ってこられました。でどうしたんかなと思って話を聞くと、息子さん夫婦と一緒に同居してるんですが、お昼ご飯の時に、お昼ご飯できたよってお嫁さんが言ったので、食堂に集まったら子供のご飯と、奥さんのご飯はあるけど自分のご飯はなかった。もうその時は、いや、ええんやええんやとか言いながら外に出て、俺食べるわと言って、どんだけ辛い思いして悲しい思いをしながら家にいるのに折れないという、そういうようなことがあった出来事がありました。まあ、そういうふうなところで拠点を作るというのは大事なことなんだなっていうこともまあ感じたところです。で24年にですね、見守る SOS ネットワーク、この当時は徘徊ネットワーク、 徘徊模擬訓練と言ってましたけど、やっぱり徘徊という言葉を使わないということに決めているので使っていませんが、でサポーターのスキルアップとか若年性認知症の家族会がこの平成24年に誕生をするということになります。でこれはまあ一応の流れですけど、この流れの中で都江区のまちづくりに、若年性認知症支援事業を予算化したっていうのが書いてあります。これ三池台です。三池台でこの当時ですね、まちづくり協議会なるものが各、これは堺市長の肝煎りで作られた一小学校区に対し100万円の助成します、その代わりまちづくりに関することにしか使えませんというような内容のものが出ました。でそこにまちづくり協議会というのを立ち上げて、でそこに若年性認知症支援事業という事業の枠を取ってくれました。三池台です。それで予算化して、これ10万円の予算です。年間10万円の予算ですが、そうやって作りました。で平成26年に自治型福祉の NPO にですね、希望の赤の家族会を移行しました。現在もう一回戻してます。ちょっとやっぱやりづらくて戻しました。当時ですね、若年性認知症のことについて家族会を作るということを市の住民の人たちと有志を作ったから、あんたのところは若年性のデイサービスを作ってくれやな、何かあった時に受け皿がないやんかみたいなことを言われて、ない方がいいなと思ったんですよ。地域の人たちがそれを関わりを持っていくことによって生まれてくるものの方がとてもいいんじゃないかと思ったので、作りたくはなかったんですけど、これは作るという話になってやりました。そこでデイサービス、それも若年性認知症に特化したデイサービスとして試しというような形で来ていただいて、ランディングをしてデイサービスを構築したというようなことになっていきました。でこちらの会の活動なんですけど、若年性認知症の本人や家族が住み慣れた地域で人々の温かい眼差しと支援の中で暮らし続けることを目指しますというのが希望の明かりの一つです。目指していることです。若年性認知症の理解を深める啓発活動や地域との交流を深めるということ、それから本人家族の居場所の構築と社会貢献の機会や就労の機会を作り出していくこと、この3つを希望の明かりは目指しているということになります。どんなことをしていくかというと、地域での講演活動もやってます。これは三池台の自治会館でやってます。当初からこういうふうにして地域の中ではやってました。ニコニコ一座、世代に応じた啓発活動、この時は劇をやってその後、説明をすると。それだけではなくて、うちの施設に来ていただいて高齢者と、触れ合いの体験をする。6年生は慰問に来てもらったりする。小学校三池台ですが、日曜参加の保護者教育講座っていうのを学校が開いて、そこに若年性の認知症とそれを支える方を来ていただいて、ここでやりました。椅子が足らないぐらいにいっぱい来られたそうです。で認知症サポーター活動グループができています。認知症サポーター養成講座をやって受けただけじゃ面白くないっていう人たちが集まってグループを作って、でその一つにお日様という名前があったので、近隣センターの中にお日様のマークを作って、私たちは認知症を応援しますというお店の証をこう作っています。で講演活動、これは御坊市、和歌山県御坊市での講演活動なんですが、ここに一番左側に眼鏡をかけた白髪のおひげを生やした方がいらっしゃいますが、これは曽根勝さんの、親友なんですね。曽根勝が名前を出し、それから顔も出して、自分が訴えようとしていることをやっていると。でも連れである俺は何もしてない、それはちょっと嫌や、だから俺にも話をさせてくれと、友人としての言葉を話し伝えた。これも今までで最初で最後です。この1回国旗だったんですが、この時に友としてですね、ソニカツの話をする、自分がどう思ったかを話をしてくれました。こんな友達が僕は認知症になった時いるかなっていうふうにちょっとこう振り返ると羨ましくも思います。でこれがね、僕にとってはね、大きくシフトチェンジをした時です。これ伊藤さんの旦那さんです。これも御坊市に、本人がどっか旅行に行きたいと、旅行好きだったんですね。なんで旅行に行きたいって言って、ね、じゃあよっしゃ、行こうやって言って、どこに行こうかなと思ったら、乱友で知り合いになっていた御坊市に声をかけたら、ウェルカム、どうぞ来てほしいということで行ったところです。この写真の中でも少し彼の右肩が上がってると思うんですけど、線路は渡っているのが僕で、言葉がどんどん出にくくなる、進行して出にくくなってきてるんですけど、ちゃんと体で僕を支えようというようなことは、こういうのを見たら分かるんですね。言わなくてもそれなりの感覚で支えてくれているというのが分かって、この写真結構好きな写真なんですが、西御坊駅に行ってきて 2.7 キロの、紀州鉄道っていう、でこれも 御坊の人たちが観光名所を自分たちで作ってお渡ししてスケジュールも組んでですねやってくれました。で夜はみんなで交流会を開いていろんなことをしてくれました。でこの日は泊まったんですね御坊に。で明くる日帰ったんですけど、まあとても思い出深い時間でした。こういうことも希望の明かりの本人がやりたいと思うものをできるだけ実現していくようなことが私たちの王道なんですが、まあそういうことをやった一番最初のものですね、若年性認知症の支援事業の予算を使って畑を借りてこうやって住民の、ね、共に収穫したり苗を植えたりしながらやります。で販売します、お金が生まれます。そのいろんなやり取りが僕らが欲しいもの、お金が欲しいわけではないんですね。こうやって住民の方々と関わりを持つ機会ができること、金銭をやり取りすること、袋にその人たちの買ったものを入れてお渡しすることとか、関わりを多く持つようなことを考えたものなんですが、ここで生まれた収益は全て自治会へお渡しします。なので10万円の予算を組むんですが、だいたい8万円から9万円ぐらいの利益が上がります。なので実質1万ぐらい使ったことになりますが、自治会はその8万円ぐらいを使って他の事業に充てることができるというような形になるわけですね。だから結構当てにしてくれているところもあって、で立ち飲み屋が我々のホームグラウンドです。でそこで認知症サミットっていうのを開きました。先ほど5名の方いらっしゃいましたが、その一方と一緒にここでですね交流会を開いています。でいろんな方々が来ていただいて盛大にやりました。なぜ私たちは立ち飲み屋でやるかっていう、普通やったらなんか座って居酒屋さんでっていうのが考えることなんですが、座ってしまったらなかなか動かないじゃないですか。隣同士話をするぐらいで、真向かい同士、立ち飲み屋はいつでも近づけるし、いつでも離れることができる。疲れたら離れればいいし、ここで僕はどうのこうのっていうことは何も言わず、認知症であるっていうことすら言わず、みんなで話をして楽しくやりましょう。でその中で、話をしているときに、僕認知症になってさなんて聞いて、びっくりする方もいらっしゃったりとか、あえてその認知症を表に出してですねする必要などどこにもなくって、よく認知症サミットとして、いろんな箱物の中でやるんですけど、そこで本当にその人たちの気持ちが前に出るのか、本音で話をできるのかっていうと、まあそうじゃないです。でここで分かったことは、何でも好きなことを喋っていくし、嫁さんが近づいたら黙っている人もいるし、ワイワイガヤガヤこう話をしていく、とてもいい笑顔があるし、そこを大事にして、そこから出てくる言葉こそが本当の意味を持っている。でそこを大事にしながらどう暮らしの中で展開していけばいいのかというふうにこう考えるべきだと思うんですね。距離感というものを作っているのは専門職の方がやっぱり作ってます。ここから先は入っていきません、私は9時から5時までですとか、そんな世界の中で物を見、そして暮らしを見ようとするのにはあまりにも難があります。それこそが物の考え方としては間違っていると僕は思っています。その人が笑顔で暮らしができるためにどういうことがあるのかを調べるだけではなくって、どう付き合うかというところが大事になってくると僕は思うんですね。そこを考えずに間にペーパーがあるとどうもうまいこといかないんじゃないかなというふうな気がします。でそういう活動が今年の2月に認知症の優しい町大賞 NHK 厚生文化事業団でいただきました。一番喜んでるっていうか、うちらも喜んでますけど、地域の皆さんが喜んでます。この時に全国で5つありました。うち4つは行政が絡んでました。希望の明かりは行政は1つも絡んでいません。私たちの力だけでやった、そこがすごく住民の方々が喜んだところです。これは今年の8月に、チャレンジしたサーフィンです。サーフィンがしたいということで、じゃあサーフィンやろうと、何も分からなかったけれど、こうやってサーフィンを楽しむことができました。サーフィンをするって言ってもなかなかできないんですね。けど、日本サーフィン連盟の人が力を全面的にバックアップしてもらったりとかしながらですね、いろんな人が集まって、こうやってサーフィンをすることができました。で3名が楽しんだ。でプラス下園君も楽しみました。このテントの中で認知症の人がこうやってて、あ楽しくやってるな、よかったなっていうのは、僕は専門職ではないと思っています。共に楽しんでこそしかわからんものがたくさんあるわけで、そこをチャレンジしなくて隔たりを作る専門職っていうのが、僕はちょっとできないというか違うんかなと思っているところです。まあ活動の成果としては、住民も気軽にどこへでも相談したり、有価が浸透してきたりとか、 気にかけることの意識が増幅してきました。で、今後の展望ですけど、地域に自立力をつけるといろんなことがうまいこと回ってきます。地域その中の核としては、地域に根ざした認知症コーディネート能力を発揮することなんですね。で、それはどこだって言った時に、例えばソーシャルワーカー、社会福祉士を地域が雇えたらどうだろうか。社長が自治会長という世界です。グループホームを自治会が作ったらどうなんだろうか。その考え方っていうのは、できないのができるのかっていうのはちょっと分かんないですが、その方が地域の中に根ざして、ちゃんとその地域のことを見ようとする専門職がいて、それに関わりを持つ住民たちの目があって、そうしたら今みたいにはなんないと思うところがあります。で、若年性認知症に特化したデイサービスなんですが、皆さん方の資料にも先ほど説明したようにあって、今僕らがやってることはこれが一番いいかな。地域の困りごとが発生して、希望の明かりに作業依頼が来る。これ自治会から来たりとか個人から来たりとかする。デイサービスに通っていますから、デイサービスでそれを本人やデイサービスで承諾をする。だから本人が作業に参加する。これは地域のためになる、社会貢献になる。その作業の収益が生まれる。ここはやりがいとか居場所につながっていくわけですね、本人たちが。そして本人への謝礼が生まれます。僕らはありがとうとか助かった、また頼むわなという、その言葉が謝礼なんですが、缶コーヒーを使えたなって缶コーヒー1本こうくれたりとか、一緒に飲もうやって言ってくれたりとか、それもやっぱり謝礼ですよね。お金っていうことの価値ではなくて、その無形の価値の方が僕はすごく高いと思っているところです。なので、これができる、さっきの資料にあるように、職員が一人ついてても、それはちゃんとその日の人員にカウントするんだということになっているし、どんどん出てくれというふうに今書いてあります。なので、それを念頭に入れながらでも、その人の強みややりたいことを実現するものとして、共にですよ、共にできることを考えていくのがいいかなというふうに思います。本人家族の主体を実現していくっていうことがすごく大事で、で、そのためには活動を共にしていくということとか、それぞれの強みを生かすとか、常に寄り添う姿勢を見せるとか、他業種との関わりを持つ、多職種ではありません。他業種です。多職種連携って言われて、介護保険ができる前、その前から作るとこからそう言われています。多職種連携、多職種連携。未だにそれを言ってる。20年ぐらい言ってるんですよね。まだ言わなきゃあかんのか。おかしくないですかね、皆さん。まだできていないというのは、何かが間違っているんです。何かがおかしいんです。こんだけできないというのは。だから僕は多職種よりも多業種に今話を持っていって、多業種いるからサーフィンができてますよね。多業種いるから ADI でバーテンダーができるわけですよね。多職種やったらできるんだろうか、そんなことが。僕は違うような気がします。で、ここすごい大事なんですが、SDGs、皆さんご存知ですかね。これを意識して活躍の場をですね、見つけていくことがすごく大事です。これはもうスマホで調べてください。国、地球上でやる17の目標、指標とか、それにまつわる100いくつものやる実践とかいうのがあります。例えば、貧困をなくすとか、いろんなものがあります。なんかいっぱいあります。その SDGs っていうのを調べてください。そしたら、それが活躍の場っていうのがあって、福祉系がいっぱいありますから、そういうところをアンテナを張りながらやるということはいいかなというふうに僕は思っています。で、大切なこととしては、専門家の前に一人の人間であることを忘れないってこと。それから信仰、認知症信仰の変化と居場所の変化があろうともですね、相棒であるということを忘れないでいきたいなというふうに思っています。また、自分の専門職がゆえに持つ偏見に気づき、リセットできる環境を整える。私は先ほど言ったように偏見を持っています。専門職は偏見を持っているんだから、なくしましょうという言葉は偽りに近いわけです。だから僕ももうだから言わないし、そのアンテナをいっぱい張りましょう。そしてリセットしましょう。これって偏見っていうのはもう日常の中でどんどんどんどん溜まっていきます。いつの間にか、知らない間に。そこを早く気づいて自分をリセットして、偏見に対してそうしないようにっていう心がけをしていくと、それがすごく大事になってくると僕は思っています。で、一番大事なのは自分を大切にすることです。犠牲的なものっていうのはよくありません。自分を大切にして相手を大切にする。ここはすごく大事なことになります。特にケアマネージャーさんたちはそこがなかなか難しいと思われる場面が結構あるように僕は思います。自分もケアマネージャーですから。なので、そういうところは自分を大切にしながらやるべきことをやっていこうと。ただペーパーありきであったり、サービスありきであるということは大間違いだということはもう皆さんも知っての通りです。そこをどう実現していくか、若年性認知症の人たちも含めてどう実現していくか、そこに視点を置いて前向きに進んでいただければというふうに思っています。 以上で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。